デマンド型交通、クルブーのリニューアルされた利用案内を配布します。2年3月より運行しているデマンド型交通クルブーの利用案内をリニューアルしました。利用案内と利用登録申請書を金剛の広報誌と合わせて配布していますので、ぜひご利用ください。リニューアルのポイント、ご利用方法の更新、親しみやすいイラスト、写真入りのものに一新しました。乗降場一覧及び案内図の更新、乗降場の番号を北東から振り直し、見やすいデザインに一新しました。利用登録申請。利用にあたっては登録が必要となります。登録は登録申請書に必要事項を記入の上、同申請書を市道路計画課、市役所5階へ直接ご提出いただくか、郵便番号 203-8555、道路計画課宛て郵送またはファックス 470-7809 で送信を。詳しくは市ホームページまたは道路計画課道路交通計画係電話 470-7768 へ。国民年金だより。保険料の納付が困難な学生は、学生納付特例制度の申請をしましょう。日本国内に住んでいて20歳以上の方、厚生年金等他の年金制度加入者は除く、は国民年金に加入し、保険料を納めることが法律で義務付けられています。20歳になると、国民年金の納付書が送付されますが、前年所得が基準以下で納付が困難な学生は、納付が猶予される学生納付特例制度があります。この制度を申請しておくと、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間、受給資格期間に学生納付特例の承認された期間が算入されます。ただし、年金額の計算の対象となる期間には含まれないため、将来受け取る年金額が少なくなります。そのため、10年以内であれば猶予した期間を後から追納することができます。承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定額が加算されます。また、学生納付特例の承認された期間に、万が一病気や怪我で障害が残った場合には、障害基礎年金を受け取ることができます。対象、大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、就業年限が1年以上で、私立の場合は都道府県知事の認可を受けている学校に在籍する学生で、前年所得が基準以下の方。申請は、学生証コピーか、か在籍期間が確認できる在学証明書をご用意の上、保険年金課、市役所1階、か、近くの年金事務所、または学校が代行事務の指定を受けている場合は、学校などへ。詳しくは、武蔵野年金事務所。電話、0422-56-1411 へ。2月20日付、市人事異動。市では、2月20日付で課長及び係長の異動を行いました。課長級の異動は次の通りです。課長級、福祉保健部主管、新型コロナウイルスワクチン接種担当、 前職、監査事務局長補佐兼主査、高柳国明。詳しくは職員課、電話 470-7716 へ。高齢者等世帯に対するゴミ出しサポート事業を試行実施します。3月より、高齢者等世帯に対するゴミ出しサポート事業試行実施を開始します。利用者は事前にご用意いただいたゴミ収集容器、ポリバケツなどに決められた収集曜日や時間にかかわらず、ゴミや資源物を出すことができます。対象者、身近な方などの協力を得てもなお、市が定めた収集・回収曜日及び排出時間までに家庭廃棄物の排出が困難で、次のいずれかに掲げる方のみで構成されている世帯。介護保険法に基づき、要介護状態区分が要介護4、または要介護5の認定を受けた方。身体障害者福祉法に基づき、身体障害者手帳1級、または2級の認定を受けた方。精神保険、および精神障害者福祉に関する法律に基づき、精神障害者保険福祉手帳1級の認定を受けた方。東京都愛の手帳交付要項に基づき、愛の手帳の交付を受け、障害の程度が1度または2度の方。申請受付日時、土曜、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時、正午から午後1時を除く。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前にご連絡ください。申請方法、利用申請書に必要事項をご記入の上、対象要件に該当することがわかる書類、世帯全員分を添えて、ゴミ対策課、八幡町 2-10-10 に申請してください。なお、利用申請書はゴミ対策課で配布、またはホームページから取得できます。詳しくは、ゴミ対策課、電話 473-2117 へ。児童扶養手当と、障害基礎年金等の調整方法が変わります。これまで障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、3月分から児童扶養手当の額と障害年金のこの加算部分との差額を児童扶養手当として受給できるように制度が改正されます。今回の改正により、障害基礎年金等を受給している一人親家庭等の方は、児童扶養手当を受給できる可能性があります。支給手続き、すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、申請は不要です。それ以外の方は申請が必要です。詳しくは、児童青少年課女性支援係、電話 470-7736 へ。児童扶養手当を振り込みます。1月から2月分の児童扶養手当を3月12日金曜日に指定預金口座に振り込みます。利用金融機関によっては入金が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。詳しくは、児童青少年課女性支援係、電話 470-7736 へ。 ひとり親家庭自立支援事業をご案内します。丸一、自立支援教育訓練給付金事業。対象、児童扶養手当の受給者、または同様の所得水準にある方などで、簿記検定試験、介護職員初任者研修、医療事務検定試験などの厚生労働大臣指定教育訓練講座を受講する方。支給額、受講に要する費用の 60% 相当額を受講後に支給。なお、上限20万円、2年以上の就学の場合は、就学年数に20万円を乗じた額、12,000円以下は支給対象外。雇用保険の資格がある方は、ハローワークから支給される教育訓練給付金との差額分のみ。丸二、高等職業訓練促進給付金事業。対象、児童扶養手当の受給者、または同様の所得水準にある方などで、看護師、介護福祉士、保育士、保健師、歯科衛生士などの資格、就業年限1年以上の取得が見込まれる方。支給額、住民税非課税世帯は月額10万円。住民税課税世帯は月額7,500円。なお、就業期間のうち4年を上限とする。丸一、丸二、共通事項。いずれも事前の相談などが必要です。詳細は、児童青少年課へお問い合わせください。詳しくは、どうか女性支援係。電話、470-7736 へ。東久留米一律学童保育所の民間活力の導入に係る実施計画を改定しました。市では2年度学童保育所への民間活力導入の振り返りを行ったところ、学童保育所の安定的な事業の継続と延長育成の実施の課題の解消には至っていないこと、民間活力を導入した学童保育所では、業務委託の初年度から適切かつ利用者満足度の高い育成支援を行えていることが明らかとなったことから、学童保育所を運営するにあたっての課題解消に向けて、さらなる学童保育所への民間活力の導入についての具体的な考え方を示すため、東久留米一律学童保育所の民間活力の導入に係る実施計画を改定しました。本実施計画は、市政情報コーナー、市役所1階、市ホームページでご覧いただけます。詳しくは、児童青少年課、児童青少年係、電話 470-7735 へ。防犯灯の維持管理費に補助金を交付します。市では、補助対象となる防犯灯や装飾灯を管理している自治会や商店会に対して、2年度下半期、2年10月1日から3年3月31日にかかった費用、電気料金、器具取り替え経費に補助金を交付します。必要書類を持参の上、4月16日金曜日までに、管理課、道路、河川施設担当、市役所5階へ申請してください。なお、過去に補助金の申請をしている自治会や商店会については、3月中旬頃に、案内の通知文を送付する予定です。詳しくは、 管理課道路河川施設担当、電話 470-7767 へ。募集、一律小中学校特別支援学級などでの介助員、会計年度任用職員アシスタント職、一律小中学校に設置している特別支援学級などでの介助員を希望する方を募集します。任用期間、1年以内、再度任用の場合あり、ただし、学校の長期休業中の勤務は原則ありません。勤務時間、1日6時間半以内で週5日以内。ただし、学校によって勤務日数、勤務時間が異なります。勤務場所、一律小中学校。勤務内容、一律小中学校に設置している特別支援学級などでの児童・生徒への支援と安全確保。応募資格、次のいずれかに該当する方、教員免許を持つ方、または取得見込みの方、免許の種類は問いません。特別支援学校、特別支援学級において、介助員の経験のある方、体力に自信があり、学校教育に理解のある方、報酬など、時給1240円、別途、交通費と期末手当の支給は市の規定による。申し込みは履歴書、写真調布と、教員免許を持つ方は免許の写しを、郵便番号 203-8555、市役所指導室宛郵送、または同室、市役所6階へ直接持参してください。詳しくは、指導室特別支援教育係、電話 470-8032 へ。